イエス様と弟子たちは最後の晩餐を共にしました。その中でイエス様は弟子の一人がイエス様を裏切るとおっしゃいました。その時弟子たちはまさか私のことではと口にしたのです。弟子たちはもしかしたらイエス様を裏切ろうとしているのはこの私のことかもしれないと思ったのです。その後イエス様はパンを取り、これは私の体であると言い、葡萄酒が入った杯を多くの人のために流される契約の血であると言って弟子たちに渡されました。それから今日の26節に、一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけたと書いてあります。本日の聖書箇所において、そのオリーブ山に向かう途中でイエス様は弟子たちに、あなた方は皆私につまずくと言われました。つまずくというのは聖書によく出てくる言葉で、信仰を失いイエス様に従っていく歩みをやめてしまうことです。イエス様はここでイスカリオテのユダだけではなく、他の弟子たちも皆イエス様を裏切る、イエス様につまずくことを予告されたのです。そして私は羊飼いを打つ、すると羊は散ってしまうと旧約聖書のゼカリヤ書13章7節の御言葉を引用して、その裏切りがあることを予言しています。ここで羊飼いはイエス様のことであり、羊は弟子たちのことを指しています。つまり父なる神は良い羊飼いであるイエス様を十字架の死に追いやり、その時従っていた弟子たちは皆バラバラ散ってしまうということです。これをイエス様はつまずきと言われました。しかしイエス様が弟子たちの裏切りを予告されたことに対して、一番弟子のペテロはたとえみんながつまずいても私はつまずきませんと断言しました。他の弟子たちも同じように言ったと聖書に出ています。確かにこの時はペテロは自信があってそう言ったのです。実際イエス様がやがて捕らえられる前に、ペテロは剣をかざして大祭司の手下に打ってかかり、片方の耳を切り落としたくらいでした。またその後大祭司の家の中庭に入っていたのも、危険を冒してイエス様の裁判の成り行きを見るためでした。ペテロは他の弟子たちがつまずいても自分はつまずかないという自信があったのです。しかし彼は他の弟子たちの弱さは見えても自分の弱さに気づいていませんでした。イエス様は自信満々のこのペテロに対して、はっきり言っておくが、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろうと言われます。それに対してペトロはますます力を込めて、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言い張ります。このペトロの姿には、自分の力でイエス様の後に従おうとする態度があります。でも人はどんなに心で決心していても、やがてやってくる弱さを隠しきれませんでした。ペテロも例外ではありませんでした。ペテロは大祭司の家の中庭で、そんな人は知らないと三度言ってしまったのです。私たちもイエス様への信頼をいつ裏切ってしまうか知りません。人生の嵐が迫ってきた時に、一番必要なイエス様への信頼を断ち切ってしまうことすらあります。 弟子たちのつまずきは私たちへの普段の警告でもあります。イエス様を裏切ったままではいけません。そこから立ち直らなければならないのです。立ち直る必要があります。イエス様は今日の聖書箇所においてつまずきや裏切りを予告しただけではなく、そのつまずきを乗り越える道をも約束してくださいました。それが28節の言葉です。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く。イエス様が復活された後に先にガリラヤへ行かれるというのです。ここには深い意味が込められているのです。つまりイエス様が復活された後ガリラヤで再び弟子たちを集められるのです。つまずきから立ち直り裏切りに対して許される時があるということでしょう。弟子たちにとってガリラヤはイエス様と出会った最初の場所です。そこでイエス様が再び行ってくださり立ち直らせてくださるのです。同じ箇所が出てくるルカによる福音書22章31節32節においてイエス様はペトロにこう語っています。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。つまり裏切りを、裏切りのことを指しています。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様はペトロがもうすぐ自分を裏切ることをご存知で、ペトロのためにあなたの信仰がなくならないように取りなしの祈りをしてくださったのです。これはペトロ一人だけの取りなしではありません。イエス様が弱い私たちのために祈ってくださったからこそ、ある時はイエス様を裏切ったりしてもそこから立ち直ることができるのです。皆さんもご存知であるこの足跡という詩があります。ある晩ある人が主イエスと共に砂浜を歩いている夢を見ました。砂浜にはその人が主イエスと共に歩んできた人生の二人分の足跡が残されています。しかしその人は一人分の足跡しかない時期があることに気づきます。しかもそれは人生において最も辛く苦しみの時期の足跡なのです。その人は主に問いかけました。主よ、あなたはなぜ私の人生の一番辛い時期に私から離れ去っておられたのでしょうか。すると主は答えます。我が子よ、私はあなたを決して離れ去ったりはしない。あなたの試練と苦しみの時に足跡が一人分しかないのは、その時私があなたを背負っていたからだ。この足跡のという詩は、苦しみの中にある多くのクリスチャンたちを励まし続けていた有名な詩であります。私たちは辛い時、祈る力を衰える時もあります。そして共に行ってくださる主イエスを見失い、つまずきに陥るのです。しかし実はそのような私たちを主イエスが特に苦しみ、悲しみ、試練の時にこそ背負ってくださっています。このイエス様に向かって祈り、イエス様に従って生きる道はみんなに開かれています。聖書を読み続け、祈り、毎週礼拝を守っていく歩みの中、私たちはイエス様に生きる力を与えられ励まされていきます。そうでなければ人生の中で糸が切れたタコのようになってしまうからです。 ペテロも、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと思った時にはつまずきに陥ってしまいました。しかし三度イエス様を知らないと裏切ったこのペテロですけれども、再びガリラヤで復活のイエスと出会い、彼は全く変えられます。ペテロは謙虚になって、自分の力で歩むことをやめてイエス様につながって生きるものとなりました。ヨハネによる福音書21章を見ますと、イエス様から3度私の羊飼いを飼いなさいと言われています。羊は弱い存在です。何かあると羊は散らされてしまいます。そういう羊をペテロにイエス様は託されたのです。ここには弱い者が強くされ、強くされた者が弱い者を見守る、そして見守られた弱い者がやがて強くされる教会の姿があります。神様はつまずきと裏切の中にいる者たちを教会に集められて用いてくださいます。そして主イエスにつながって信仰を持って歩むように導いてくださいます。つまずきを越えて、つまずきの先にある誠の救いに生かされるものとされるのです。どうかこのイエス様に、生涯どんなことがあっても、どんな時代であってもつながっていくように祈り願います。お祈りします。